こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。まずは GPT を OpenAI が発表した最新モデルですが、価格設定が衝撃的です。一体何がすごいのでしょうか。次に Bluetooth デバイスを AirTag が、ルート権限なしであなたのデバイスが追跡可能になるという驚きの研究です。そして HTTP2 はロードバランサーの手前まで。 HTTP2 の恩恵を受けられるのは実はそこまでという興味深い考察です。さらにソリティア、人気ゲームバラトローの開発者がソリティアから受けた影響を語ります。意外な共通点とは。最後に NVIDIA エミュレーションの旅、初期の NVIDIA GPU Riva 128のエミュレーションに挑戦する熱い試みです。今回は最新 AI モデルからレトロな GPU まで幅広い話題をお届けします。それでは最初のニュースを見ていきましょう。And signature tough GPT new OpenAI が発表した GPT-4.5 は GPT-4 よりもさらに高性能なモデルとして注目されています。しかし、その価格設定は入力100万トークンあたり75ドル、出力100万トークンあたり150ドルと、GPT-4o の10倍以上という驚異的なものになっています。OpenAI 自身もこの価格設定が妥当かどうか評価中とのことです。API とはソフトウェア同士がやり取りするための共通のインターフェースのことです。これを使うことで、開発者は複雑な処理を自分で実装しなくても、AI の機能を手軽に利用できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは GPT-4.5 の価格を見て、正規か？とコメントしています。また、別のユーザーは、OpenAI はこの価格に見合うだけの価値を証明する必要があると述べています。一方で GPT-4.5 の性能向上を評価する声もあり、特にクリエイティブなタスクにおいて GPT-4o よりも優れているという意見もありました。ただし、速度が遅いという指摘もあり、リアルタイムなやり取りには向かない可能性があるとのことです。
次のニュースで Tooth デバイスを AirTag が、新たな研究によりルート権限なしで Bluetooth デバイスをアップルの AirTag のように追跡できる脆弱性が発見されました。これは15億以上の iPhone が攻撃者のために無料の追跡エージェントとして機能する可能性があることを意味します。攻撃者はこの脆弱性を利用してデスクトップ、スマートフォン、スマートウォッチなどのデバイスを AirTag 化し、位置情報を追いし、後できるとのことです。ルート権限とはAndroid などの OS において、システムの中核部分を操作できる特別な権限のことです。通常、ユーザーはこの権限を持っていませんが、特定のツールを使うことで取得できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、これは単なる BLE プロトコルの悪用ではない。他人のデバイスを AirTag 化して追跡できる点が恐ろしいとコメントしています。また別のユーザーは、Apple はすでにパッチをリリースしているが、アップデートしていない iPhone が存在する限り、攻撃は有効だと指摘しています。この脆弱性を悪用して、ハッキングされたコンピュータの位置を特定する用途を立て案するユーザーもいました。
次のニュースです。HTTP2 はロードバランサーの手前まで。HTTP2 は、ウェブページの表示速度を向上させるために設計されたプロトコルです。しかし、あるエンジニアのブログ記事によると、HTTP-TE の恩恵を受けられるのは、ロードバランサーの手前までとのことです。データセンター内では、サーバーとロードバランサー間の通信速度が十分に速いため、HTTP-TE を導入しても、パフォーマンス向上はほとんど見込めないそうです。ロードバランサーとは、ウェブサイトへのアクセスを複数のサーバーに分散させることで負荷を軽減する装置のことです。これにより、ウェブサイトの安定性とパフォーマンスが向上します。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
記事に対して、HTTP2 の多重化ストリームが SSE のように役立つのではないかという意見がありました。HTTP-CPT は、LAN 内で網膜動作するが、 パケットロスが発生すると性能が著しく低下するという指摘もありました。また別のユーザーは、HTTP2 を Ruby アプリサーバーまで導入するのは、インフラを複雑にするだけでメリットが少ないと述べています。
次のニュースです。ソリティア、人気ローグライクゲーム、バラトローの開発者、ローカルサンクが、自身のゲームがソリティアから受けた影響について語っています。彼は、バラトローをジャズソリティアと呼び、ソリティアのような手軽さと、現代的なゲームデザインの要素を組み合わせることを目指したそうです。ローカルサンクは、バラトローが人々に癒しや気晴らしを提供できるゲームになることを願っているとのことです。ローグライクゲームとは、プレイするたびにマップやアイテム配置が変わり、毎回異なる体験ができるゲームのことです。一般的に難易度が高く、やり込み要素が多いのが特徴です。Hack for Earth、Hack のコミュニティではどうでしょうか？
この記事に対し、バラトローは、ソリティアのように気軽にプレイできる点がいいという意見が多く寄せられています。また、バラトローは中毒性のあるゲームではなく、ストレス解消になるゲームだというコメントもありました。一方でバラトローは私にとっては中毒だという正直な意見もあり、笑いを誘っていました。
次のニュースです。NVIDIA エミュレーションの旅。ある開発者が、初期の NVIDIA GPU である Riva 128のエミュレーションに挑戦しています。Riva 128は1997年に発売された Direct2D5.0 対応のグラフィックカードで、NVIDIA が成功を収めるきっかけとなった製品の一つです。開発者はこのカードのアーキテクチャを解明し、エミュレーターを開発することで、NVIDIA の歴史を明らかにしようとしています。エミュレーターとは、あるハードウェアやソフトウェアの動作を別の環境で再現するプログラムのことです。これにより、古いゲームを最新の PC でプレイしたり、異なる OS でアプリケーションを実行したりできます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
このココモミに対して、ほとんどドキュメントがない状態で、よくここまで進められるな、という驚きの声が上がっています。また、Riva 128のエミュレーターが完成すれば、NVIDIA の歴史を研究する上で、貴重な資料になるだろうという期待の声もありました。
以上、今日は GPT-4.5 の価格設定から、NVIDIA Riva 128のエミュレーションまで幅広い話題をお届けしました。今回も、ハッカーニュースのコメント欄から、たくさんの面白い意見を参考にさせていただきました。いつもありがとうございます。それでは、次回のハッカーボイスもお楽しみに。ハッカーボイスでした。